もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。うん、子育ての間違いで、うん、子供の人生にひどい迷惑をかけてしまったな、という、うん、悔いはいつも抱えているんですけれども、はい、その結果子供は母親を嫌いで、うん、安全基地にはできないでいるのに、うんうん、毎年母の日になると花を、うん、別居してるんですけれど、うん、送ってきます、うん、それでいろんな毒親っていう、うん、どなたかお医者さんが書かれてらっしゃいましたけど、そういった類の恩がつい目について読んでしまいますと、うん、子供は嫌いなのによく思われたいっていうわけでもないのに、うん、自分のやっぱり親だからとか格好つけたいというか、うん、そういう気持ちでしてはいけないと、私いつもこれ聞かせていただいてるんですけれど、うん、ご相談あると皆さん先生そうおっしゃってるし、うん、本なんか読んでもそういうに書かれてるし、うん、いらないよって言おうかなと思うんですけど、さらに潰すこと、心を潰すことになるのかどうか、もういい年してるんですけど、
わかりました。じゃあね、もう少しさらにね、詳しく聞く前にね、ご年齢教えていただいてもいいですか？
ありがとうございます。70歳で、息子は35歳です。
息子が35歳で、はい、あなた様が70歳で、旦那様は？
一応戸籍は復縁したんですけれど、うん、今年、10年ぐらい離婚してました。
あ、そうでしたか。
じゃあ別のところに暮らしてます。
今もね。
ええ、
はい、そうするとお一人暮らしされてて、お子さんは息子さんだけ？
一人だけです。
そうですか、わかりました。そうするとまだ息子さんが小さい頃っていうのは3人でいたってこと？
そうです、普通に
暮
らしてましてね、うん、息子は、うん、父親がいてくれたから救われた、う
ん、って言ってんの？
すっごく子供好き、
お父さんがね、
私はどっか情緒を書いてますね、
うん、あ、そうね、先ほど子育てを間違っちゃって
間違ってます、うん、それで、まあ、病弱でもあるんですよね、小さいうちは
弱いの、
うん、ほとんどしょっちゅう病気して熱出したりしてましたけど、うんうん、
でその子育ての間違いっていうのは何が、どう間違ってたんですか？
三石先生っていらっしゃいますね、おっしゃってた言葉が残ってますけど、
うん、
お母さんはね、いろいろ知識なんかなくたって、勉強なんかできなくたってなんだって、うん、いいんだよ、小柄かでわーって受け入れてあげればいいんだよっておっしゃってた言葉が、そうだそうだって思いましたけど、うんうん、その毒親っていう本に書かれてたんですけど、うん、共通して言えることはどの母親も、
うん、
子供を子供として見ないで、
うん、
大人として、見たり扱ったりしてる、
うんうん、
成人、
うん、
まだ3つ4つでも1つ2つの赤ちゃんでも、
うん、
あ、すっごくそこを共通してるなって自分で思いましたね、
うん、そうなんですね。
それで今、うん、テレビとか、まあ、幼子の姿を見てると可愛かった時に怪我しないかなとかね、うん、なんかそんな目でしか見てなかったような気がします。
あ、怪我しないかなって、
怪我、外でなんかどうか危ないことしてて、
うん、
おおらかじゃないんですよね、うん、なんか細かいことに怪我しないかな、病気しないかなとか、うん、そういうのでずっと来てて、小学生の頃でしたかね、
うん、
僕とか母さん、お父さんとかのことすごくいろいろ病気心配するけれども、
うん、
それは自分が辛い思いするのが嫌で、
うん、
心配してるんだって、
うん、
3年生ぐらいの頃言われて、
それ息子さんが、
そういうふうに言ったの、言ったんですけど、
うん、
まとえた言葉です、
うん、
自分はそういう意識なかったんですけど、
うん、
すごく強いですね、まあ、保身っていうんですかね、
うん、
辛い思いするのが、
うん、
不安恐怖症みたいに、
うん、
あります、
うん、もう息子は自分のことが嫌いなのに毎年花を送ってくる、嫌いな人にお花を送ってくるかなって思って、
いや、わかります、
うん、
自分もそうだったんですけど、嫌いな父親に、
うん、
一時一人暮らししてましたので、
うん、
父が、
うん、
食べ物とか一食に作っ って送るんですけれど、
うん、
電話の向こうでものすごく大げさに喜ぶんですね、うん、もう雪も氷も溶けそうに喜ぶ。普通は喜ぶです、そう言われたら、
うんうん、でもあなたは喜べないのね、
送った私は、
うん、
だから黙ってありがとうって、まあ、届いたよぐらいで収めてほしいんですけど、
あ、だそれが息子さんにも言ってるんだ。だから母の日に、ね、母の日にお花を毎年くれるんだけど、なんかそれが、うん、あの偽善みたいに見えちゃう、
まあ、全部親不孝してるからこれだけでもカッコつけとこうかなとか、
で息子さんがそう思ってやってるんだって想像するからやめさせようかなと思ってるってことですよね。だから今日は先生にそうやって自分のためにね、自分が納得するために息子は私に花を送ってきているんだから、それをやめなさいっていうかどうかっていうことでしたよね、最初にね。
息子にとって、
うん、
息子にとって徹底して親を憎んだ方が、憎むっていうか、
うん、
まあ、そこで切っていった方が、
うん、
その方が自分を保てるんではないかと、
うん、あ、そっか。
それはいつも加藤先生とか、
うん、
そういうふうにおっしゃって、
じゃあ息子さんにね、私に お花をくれなくていいよって言いたいのは息子さんのためなのね。
そうです、そうです、
うん、まあ、息子さんの本心はわからないわけよね、聞いてないから。
わからない、
うん、でもいろいろ考えてお花をもらうべきか、それとも断ってあげるべきかっていうのが、まあ、今日の、まあ、メインテーマではあるわね。
ありがとうございます。
はい、今日お答えいただきますのは、心についてのエッセイストとしておなじみ、
マドモアゼル先生。
そうです、マドモアゼル愛先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
もしもし。
はいはいはい、
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。お母さんね、結論から先に言わせてもらうと、
はい、
花断っちゃダメですよこれ。
あ、
うん、だって断ったら今度は息子がなんでだろうっていう、そういうじゃなくても、お母さんって自分の感情を出せない人だから、いくら子供可愛いと思ってもそれが言葉とか態度とか表現にずっと出ていない人なんですよ。
あ、私がそうです、
うん、お母さんは心配性でいろいろやってくれるんだけども、
あ、そうなんでしょう、ね、
その感謝とか愛情とか深い情緒とかというものをあえて自分の中で隠そうとする人なんですよ。だから、
はい、
うん、だからそういうことで息子さんも本当は母さんに愛されてるのかどうなのかよくわからないところもあって、それなのに花を断られたらもう母さん俺のことやっぱり嫌いだったのかと思われちゃうわけよ。そんなことないんだよ。それであなただって本当に正直なところ子供好きでしょ。だって
そうですよ ね、
それであなた本当は優しい人でしょ。だって毒親が自分のこと毒親じゃないかなんて心配するなんてことありえないんですよ。だからね、自分が持ってるもんは何でも大したもんじゃないと思っちゃうんですよ。それで人が持ってるものはみんな素晴らしくて、自分なんか褒められるもん何もないと思ってんだけれども、やってること決して人に迷惑かけないことずっとやってきたんですよ、あなた。そうした自分の評価が何もないのよ。
すごいですね先生、見抜かれました、
うん、でもその理由もわかるよ。なんでか、うるさい、口うるさい人に育てられてんだよあなた、きっと。そしてどこかで自分の価値がないように思わせられてんだよ、
うん、父が問題。
うるさかったの？
うるさいもあれですし、生まれているからこんなに苦労して働かなきゃいけない、
うん、そうだよね。とにかく窮屈な思いであなた生きてきたんだよ、家庭で。だから自分がいたら迷惑だ、申し訳ないっていうような間違ったところから出発してんのよ。
あの、死ぬことも小学校の頃考えてましたけど、まあ、自分の治療の悪さとかのコンプレックスも小学校上がる前からずっと。
だからそう、分かるよ。そうした自分ってはこういう人間なんだっていう認識がすごく間違ってるんです。あなたは子供のことなんか考えて咳でも一個すると、もし今日冷えてこうなったらあの子はもったひどいことになっちゃうんじゃないだろうかとか、
本当自分もそれに苦しみ、ずっと苦しんでたんですけど、
そんな
こと子供ももうすごくなんか、うん、あの何年か前病院の看護師さんに子供が成長してから会った時、うん、 母さんが僕を病気にしたんだって、うん、3歳の時泣いてたねとか、うん、そういう感じです。
要するに人間面白くない時、体が辛い時とか何でも言える人が対象に、攻撃性はだから加藤先生がよく言うことで、攻撃は安全な人に向けられるのよ、攻撃性っていうのは人間の。
ああ、そう、そうおっしゃってますね。
だから、あなたは人のに、私を攻撃していいですよって、もう、子供に対しても誰に対しても、そういう生き方しちゃってきてるんですよ。
そう、あと、人にすごく見下されるっていうので。
だから、だって攻撃性をどうぞ、私、価値ないからぶつけていいですよって言ってんだもん。表してんだもん、そういう態度を。
それもすごく、あの小学校からどうしてこんなに人に低く見られて扱われるの。
それはね、人がじゃない、自分が自分を低く見てるからなんですよ。それでここで間違いをね、だから指摘したいのは、毒親ではないです。全然私たち加藤先生や僕とか三井先生なんかがおっしゃるね、そうした親の批判とは全く違う人です。
そう
なんです。あなた愛情深すぎるんです。それでそれを表現もしないの。
気量悪いこと、うん、コンプレックスに、
そのね、
思いながらもそれがすごく、
それも誤解だと思うのよ。とにかくね、褒められると怒り出す人っているのよ。
事実じゃないと思うから嫌な思いするんですよ ね。
そして先回りまでして人が嫌な思いするとかね、全く違う、うん、それは
すごくなんか今も、うん、まあ介護、私要介護2なんですけれど、うんうん、その介護関係のことでどうしてこんな理不尽なことをされるのかなと思いまして。
だからね、この問題は、うん、一番大事なのは、あなたもうちょっと自分に優しくしてあげるっていう視点が必要だと思う。それで子供は、お子さんはあなたのことが好きなはずです。好きです、きっと。どこかできっと間違いないです、これは。だから絶対に花を断ったら息子さんは傷つきます。
いや、その結論、マドモアゼル先生、はい、いつも毎日、ほぼ毎日聞いてるんですけど、何年間も、はい、伺ってて、うん、今そのお言葉をいただけましたら、うんうん、私はやっぱり花を受け取る、
そうです。べきです。べきだしっていうか、喜んで受け取るべきです。
ほんと心が軽くなりました。
はい。自分を卑下しすぎると、遠慮も倍によることが分かんなくなっちゃうんですよね。だから。
極端な卑下と極端な傲慢じゃないかなって。
まあそうだよね。本当はね。裏表ではあるよね。
でも。分かっててなんでできない？
自分のこと嫌いだと思っちゃうからよ。だから本当は、もう一回正しい自己認識にもう一回戻すと、あなたね、決してね、器量悪くないはずです。もう間違いないんだよ。ないはずです。それから能力もあるはずです、うん、それから子育ても十分愛情を込めて、しかもその愛情すら見せないようにしてやってきてます。神様は見ています。だからお子さんもあなたのことが好きです。本当はただ好きというと怒られると思ってると思う。
本当に心軽くなりました。
はい、とにかく花は、
今年は花は受け取ります。
はい、お願いします。はい、玉木妙優先生にも一回聞いてみましょうね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうってね、もらってくださいね。
本当に良かったです。ありがとうございました。はい、これからも拝聴させていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
は
い、
では失礼いたします。
はい、失礼いたします。